またあの嫌な夢を見た翌日、眠気を抑えながら学校に行く途中、俺は幸運にも根岸遥に会った。
おはよう。
おはよう。あ、ごめん、この前教会に行けなくて。
ああ、いいのよ、来られる時に来て。この時期って就職ってうるさいでしょ。気がめいてるんじゃない？
いや、そんなに真剣に考えてないんだ。なるようになるだろうし。
そうなの？でもせっかくこの大学に入ったんだし、やれるだけのことはやらなくちゃ。
でも入りたくて入ったわけじゃないし、どうでもいいんだ。はるかはしばらく黙っていたが、突然メモ帳を取り出すと地図を書き始めた。
ここが花屋さんで、まっすぐに行くとこの前あったタバコ屋さんね。そこを右に曲がって道なりにずっと歩いていくと教会があるから、今度の日曜日ぜひ来て。屋根に十字架があるからすぐわかると思う。じゃあね。
俺はしばし呆然として彼女を見送った。それから彼女が書いてくれた地図をポケットに突っ込み学校に行くと、健太に誘われて就職状況を聞きに行った。本当にこんな状態でいる自分が嫌だった。こんなところであがいてたってどうにもならないんだという思いが俺の頭から離れなかった。しかし、とにかく俺は面接日を聞いて受けることにした。そうこうしているうちに日曜日になった。今日こそは根岸はるかに誘われた教会行かなくちゃいけない。行かなければ今度こそ彼女の信頼を失ってしまう。そうしたらもう彼女は永遠に高嶺の花だ。おはよう母さん。
あら、おはよう。珍しいわね、日曜の朝こんなに早く。どうしたの？
俺出かけてくるから。
そう、どこへ？
教会。あっけに取られた母の顔を背に俺は外に出た。右手にはこの前はるかに書いてもらった地図を持って、ここがタバコ屋だろ、それを右に曲がってまっすぐに行くと、あった、あれかな、他に十字架乗っかってるもんないもんな。さすがに初めてなので緊張し、なかなか教会のドアを開くことはできなかった。10分ほどその周りをうろうろしていると、根岸遥香がやってきた。
あ、後藤くん、来てくれたんだ。でもどうしたの、こんなところで。
いや、入りづらくてさ、待ってたんだよ。
そうなんだ、じゃ一緒に入ろう。
玄関を抜けると小さな部屋がいくつかあって、ある部屋には小学生くらいの子供が10人ほど集まり勉強みたいなのをやっていた。少し奥まった部屋に案内されたが、落ち着かないのでキョロキョロしていると一人の男の人が近づいてきた。
あ、よくいらっしゃいました。私は牧師のミキです。
はじめまして、後藤直也と言います。
いらっしゃい。根岸さんから聞いて、いつお見えになるかと待っていましたよ。
え、あ、それはどうも。
うちの教会の吉岡くんも大学4年生です。あ、紹介しましょう。あ、吉岡くん、ちょっと。
あ、はい。
そう呼ばれた彼は、背の高い、人当たりの良さそうな青年だった。少し遠いところにある、境内に行っているということだった。礼拝の間、彼は隣に座って、勝手のわからない俺に何くれとなく世話をしてくれた。
では説教の前に、今日は根岸はるかさんに証しをしてもらいましょう。
え、はるかが話すんだ。あの証って何？
あ、神様がどんな素晴らしいことをしてくださったかをみんなの前で話してくれるんだ。
皆さん、おはようございます。私は皆さんも知っている通り S 大に通っています。今日初めて来てくださった後藤さんはクラスメートです。私が神様と本当に出会ったのは大学2年の時でした。それまで友達と一緒に教会には来ていましたが、別にただ来ているっていうだけでお話もよくわかりませんでした。高3の時、音大に来たかった私は困った時の神頼みという感じで音大に入れるように神様に祈っていました。しかし結果は不合格でした。 それでも諦めきれなかった私は浪人することを決心したのです。それからの1年間、毎日バイトで疲れた体を夢中って厳しいレッスンをするという日々が続きました。そして今度こそと思って受験したのですが、結果はまたも不合格でした。もう何もかも嫌になった私は、どうなっても良いと思い、父が探してくれた S 大を受けることにしました。受かったものの行きたい大学ではなかったので、心から喜ぶことはできませんでした。
知らぬうちに俺は遥の話に吸い込まれていた。彼女とはあまり話す機会がなくて今まで知らなかったけど、こんなにも自分と似た道を通ってきたのか。
入った当時は何もかもがつまらなく無駄なことに思いました。しかしそんなある朝、聖書を開いて読んでいた時のことでした。その中のある一節が心の中に飛び込んできたんです。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。これを読んだ時ハッとしました。そして気づいたんです。これが神様の御心なのかもしれない。確かに行きたかった音大に2回も落ち、行きたくない大学に入ることになったけど、このことを神様は良しとされているんじゃないかって、そう思えた時、本当に感謝して今の状況を受け入れることができるようになりました。今は心から大学生活をエンジョイし、将来のことも神様にお任せしています。
ありがとうございました。皆さんどう感じたでしょうか。根岸さんのように自分の願いとは別の方向へ進まなければいけないとき、それを喜んで受け入れるのは大変難しいことです。しかし皆さんのことを神様はとても愛していますから、ひどいことをなさるはずがありません。あなたのためにいつも最善の道を備え歩ませてくださるのです。いかがでしょうか。このことをあなたは受け入れることができますか。
俺の冷め切った心の中に一瞬暖かい風が吹き込んだような気がした。今が最善？神様が俺を愛してる？遥かの話に続いて牧師さんの説教は、イエス・キリストが十字架にかけられるとき、神の御心を求めて三度も祈ったっていう話だった。初めての話でよくわからなかったけど、キリストもできれば逃げ出したいという思いと必死に戦って、最後には神の御心に全部任せて十字架に向かったという。あの残酷な十字架が神の御心だったなんて俺には理解できないけど、でもあれがなければキリスト教も教会もクリスチャンたちのいろんないい働きもなかったわけだ。するとやっぱりあれは最善の道だったのか。礼拝が終わってからもそんな思いと自分自身のことに思いを巡らして、しばらくの間俺は動くことができなかった。
後藤君は今の生活に満足してるかい。
吉岡君にそう聞かれた俺はぎくりとした。彼まで俺の心の中がわかるのかと思ったのだ。そしてなぜかそれまで誰にも話したことのない俺の悩みを彼に話してみたい気になった。いつの間にか遥もそばに来ていた。一息大きく吸い込むと、俺は二人に自分の心の中をぽつりぽつりと話し始めた。今まで俺は今日話してくれた根岸さんと同じ状況だったんだ。なぜ T 大に行けなかったのかってことばかり考えてた。 T 大に行っていればもっと素晴らしい生活が待っていたのにってずっと思ってた。
うん。で、今は？
話を聞いていて、はっきりとじゃないんだけど、なんとなく違うんじゃないかなって思えてきた。
そう。それに気づいただけでもすごいと思う。私たちってさ、なんか自分の願いが叶えられないと、そのことにずっと囚われて先に進めない時ってあるんだよね。それに囚われることで、現実から逃げることができるから。
現実から逃げる？
うん。 僕も思うんだけどさ、やっぱりそれって逃げてるんだよね。でもさっき言ってたように、僕たちの道を確かなものにしてくれるのは神様なんだ。だから今の状況は自分にとっては納得いかなくても、神様から見れば僕たちにとって最善の道なんだよ。だから僕たちは神様に視点を変えてもらう必要がある。パラダイムシフトだね。そこから後藤君にも新しい道が開けてくるよ、きっと。
そう、自分が変わるとき現実が変わってくるのよ、後藤君。
なぜか知らないけど、胸の中がじーんと熱くなるのに俺は驚いていた。それは長い間できなかったパズルに最後のピースをやっとはめた時の感動に似ていた。今が最善、御心は最善か。俺は心の中でそっとつぶやいた。もうあの嫌な夢は二度と見ないだろうと感じながら。